今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の13章53節から58節までです。マタイの福音書13章53節から58節。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。アメン。一言お祈りいたします。イエス様、あなたが神の御子であられ、あなたが救い主であられ、あなたが素晴らしい神から使わされた預言者であり、また私たちを導く羊飼いであられるお方であるのに、しかし人々の心の閉じていることによって、耳が閉じて、耳が聞いても聞こえず、目が見ても見えない、そのことによって、あなたの奇跡を私たちはいかにとどめてしまっているでしょうか。主よ、今日私たちの耳を開いてください。私たちの目を開いてください。心を開いてください。またあなたのなされた御業をしっかりと覚えていることができますように、御言葉を聞いたときに悟らない心を、主よ、それを取り除いて悟る心へと作り変えてください。心が閉じている状態であるならば、心を開いてあなたの命そのものをしっかりといただき尽くすことができますように。どうぞ主よ、あなたがこれからを支配して命の御言葉へと私たちを導いてください。この語るしもべの唇を開いて清めてください。またこれに預かる一人一人の耳をよく聞けるように開き、私たちの魂に戦いを挑むあらゆる眠気とか体調不良とか、また思い巡らし、そういったものを今ここで捨て去る私たちでありますように、イエスよ、あなたが働いてくださることを感謝いたします。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。長かったマタイ13章でしたけれども、このマタイ13章はイエス様の例え話で、またその例えの解釈で、満ちておりましたけれども、本当にですね、例え話、イエス様の御言葉というものは人を切り分けます。ある人はその例えを悟って、そして命へと導かれる。でも別の人はですね、それを悟らないで、もうそのままイエス様を素通りして自分の生活に戻ってしまう。皆さんはどちらでしょうかね。皆さんは御言葉、それを聞く耳をしっかりと養ってくださいね。御言葉をよく悟る心でもって、皆さんはこの礼拝や、また皆さん自身が御言葉を読むときによく心を開いてですね、本当に指で字を追って、そしてよく理解できるように皆さんは、 していくならば、皆さんもしっかりと御言葉を悟ることができるようになっていきます。イエス様が例えを話し終えられると、イエス様はそのご自分の郷里に行って、そしてその郷里の街道で人々を教えられました。イエス様が生まれ育った故郷、ガリラのナザレですね、そちらの方にイエス様が行きます。イエス様が小さい頃、5歳とか10歳とか15歳とか過ごしたそのガリラのナザレの地方、イエス様のその小さい頃も知っており、またイエス様のそのお父さんやお母さん、それからイエス様に弟が何名かいたみたいですね。具体的には55節にヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、イエス様の弟たちが、この4人がおり、また妹たちとあるからには、そのイエス様に妹が2人以上いたようです。で、そのイエス様の生まれ故郷、イエス様が育った様、その、また、父や母も知っており、またそのイエス様に弟が4人いて、妹たちもいる、そしてその妹たちは、イエス様の妹たちもこのガリラナザレの方で、嫁いでいった人たちも、いる。で、そういった中でイエス様が、この街道の中において、神の国の福音を教え、そして不思議な技を成しているとき、そのイエス様のその郷里の人たちは互いに言い合うんですね。一体この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのか、ね、この人は大工の息子ではないか、彼の母は知ってるぞ、マリアって言うんだ。で、それでイエス、このイエスの弟も我々みんな知っている、ここにいるじゃないか、妹たちも、ね、誰々のところに嫁いでいったじゃないか、みんな知ってる。で、じゃあ一体このイエスは一体どうやってこの不思議な技を、ね、できるようになり、またこの知恵はいつの間に身につけたのだろう、不思議に思うんです。で、こうしてですね、彼らはそのイエス様のそういう面、ね、イエス様が語られた御言葉は一切覚えていない、イエス様がなされた御業、それをただ不思議がって、むしろ彼らが議論した内容といえば、ね、このイエスの父親を知ってる、母親を知ってる、ね、息子、弟、妹たちを知っている、そういったことばかり議論するんですね。現代の本当に私たちもイエス様というお方についてね、今日も午後の学び会の時に皆さんに尋ねましたね。あなたにイエス様はどんなことをしてくださいましたか。まあ、いろいろな言葉がありました、ね、確かに生活を良くしてくださいました。確かに、ね、私たちを、どんどん以前よりも新しく作り変えてくれました。そうしたことも確かにそうですけども、でも、御言葉においてですね、イエス様が何をしてくださったのかということを、ね、なかなかちょっとパッて告白できた人というのは、あまりいなかったんですね。イエス様は皆さんのために何してくださいましたか？アメン。罪を許してくださった。そうです。聖書に書いてあります。聖書に書いてあることを、ね、こうしてパッと言えるようになったら、ね、耳が開かれているんですよ。思いが御言葉に対して開かれている。でも、ね、イエス様は優しい方ですかとか、イエス様は、ね、生活に必要なものを与えてくださいますとか、ね、確かにそうでしょうけども、でも、イエス様が皆さんのために一体何を投げ出してくださったか。十字架上で命を投げ出してくださった。皆さんのために、ね、身代わりになって死んでくださった。皆さんの身代わりとなって差し貫かれ、皆さんの身代わりに叫ばれて、道しなる神様に見捨てられて、そして死んでくださった、ね、このことを、ね、あまり理解せず、なんかよくわからないけれども、なんかイエス様、言っていればクリスチャンらしく見えるから、とりあえずイエス様叫ぼう、ね、そんなことを、ではイエス様の奥義に深く触れていくことはできません。そういう人は耳が閉じている状態であり、また目が塞がれている状態なんですね。イエス様に対して、ね、つまずくしかありません。イエス様のその技、イエス様のその手の技、ね、それを見たこの郷里の人たちは、こうしてイエス様につまずきました。 自分の思い描いているイエス様、自分の体験してきた人間としてのイエス、あるいはなんか歴史上の一人物としてのイエスを私は知っている、ね、その固定概念に縛られている限りでは、その人はもう目が閉じた状態、耳が閉じた状態、心が開いてない状態、全くもってわからないんですね。そしてイエス様はその不信仰のゆえに、ね、奇跡をなさることはしないんです。別の並行箇所では、ね、彼らの不信仰のように彼らが多くのイエス様は多くの働きができなかった、ね、イエス様の御業を阻害するものは皆さんの不信仰であり、またイエス様に対する、ね、認識、自分勝手なもう自分よかれの認識、それが、ね、イエス様のその御業を妨げているんです。イエス様の御業を妨げることを皆さんにもできるということを、ね、しかも皆さんは平気でそれをやってのけるということを、これを私たちはもっともっとよく理解するべきです。そして悔い改めるべきです。私たちがイエス様に対して目が開かれていないと、もう自分の固定概念に縛られていると、もうそのことがわからないんです。冒頭では、ね、マルコの福音書の8章で、ね、弟子たちがあのパンが、その船の中にパンを持ってくるのを忘れた時ですね、そこでイエス様がちょうどタイミングよく、まあ、悪くと言いますかパンの話をするんですね。パリサイ人のパンダネ、それからヘロデのパンダネに気をつけなさい、そう注意するんですけども、弟子たちはですねイエス様がパンの話をしてるぞ、自分たちが船の中にパンを持ってこなかったからだって言って互いに議論しだすんですが、でイエス様はそこに気づいて言うんです。マルコの10あすいませんマルコ8章の17節、なぜパンがないと言って議論しているのですか、またわからないのですか、悟らないのですか、心が固く閉じているのですか、目がありながら見えないのですか、耳がありながら聞こえないのですか、あなた方は覚えていないのですか、本当にないないないのですか、イエス様は何度語られているでしょうね。もう、わからない、悟らない、心が閉じている、目がありながら見えていない、耳がありながら聞こえていない、覚えていない。本当に御言葉というものは不思議なものですね。昨日何を買ったか、ね、いくらで玉ねぎを買ったかとか、そういったことはよく覚えてるんですけども、でも肝心にですね、昨日の御言葉をなぜかよく覚えていないということがよくあるんです。これ、御言葉はですね、ですから特別なものであると理解してください。世のものではないんです。ね、玉ねぎがいくらだったとか、ね、あれ、昨日の、ね、あの人、どういう服を着ていて、ね、なんかスカートが短かったとか、そういったことをよく覚えてるんですけども、でも御言葉はなぜか覚えられない。これ、御言葉は世のものではない、霊的なものであり、霊が開かれていない人には、ね、見えない、聞こえない、悟れない、わからない、そういった類のものなんです。御言葉というものは。だから、私たちは心の目を開いていただく必要があります。耳を開いていただく必要があります。求める必要があるんです。求めるならば開かれますね。あ、求めるのは与えられる。探すならば見つかる。叩くならば開かれるんです。ですから、御言葉の門でもですね、御言葉に対する理解も、ね、主よ、わかりません。わかるようにさせてくださいって求めるならば、その知恵と啓示と理解力が与えられていくんです。イエス様が神の子キリストであると理解できるのは、それは人によるものではありません。シモン・ペテロが素晴らしい信仰告白をしました。あなたは生ける神の御子キリストですと、そう告白したとき、イエス様は言われました、ね、バルヨナ・シモン、ね、ヨハネの子シモン、あなたは幸いだ。このことをあなたに示したのは血肉によらない、ね、人間の何かによるのではない、天にいます父なる神様がそのことを示してくださった、マタイの16章の、15節からのところに書いてある通りです。本当に イエス様が生ける神の御子キリストであると告白するのは、ね、誠に父なる神様がそのように開いてくださったから、聖霊の、ね、その導きによって、それを知ることができるんです。だから私たちも、ね、頭で理解しようとしても無駄です。なんとか努力で御言葉を、覚えようとしたり、頭で理解しようとしても、それ、ね、妨げるものによって妨げられてしまうんです。だから、そういう時は求めるべきです。ね、御言葉を理解する理解力を、ね、私たちに与えてください。豊かに与えてください。するならば、ね、覆われている覆いは取り除けられて開かれるんです。それからですね、御言葉を邪魔しているもの、それ、あるんです。ね、特に、ここ最近、ね、水野夫婦に宣言させている御言葉の通りに、ね、霊が、悪霊がですね、御言葉を妨げて、イエス・キリストが神の御子であるということを妨げているものも確かにいるんです。そしてそのものに対しては攻撃の祈りを、するべきです。第一ヨハネの手紙の4章、1節からのところをちょっとお読みします。第一ヨハネの手紙の4章、1節から3節までをお読みします。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊は、どれ一つとして神から出たものではありません。それは、反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。アメン。私たちはしっかりとですから、霊的な存在があるということを理解するべきです。もう皆さんもすでに、ね、霊を体験しているかもしれません。ただし、ね、霊である、ね、皆さんの頭の中に、心の中に語りかけてくる霊、あるいは御言葉を宣言しようとすると、途端にざわざわ、さわさわしだす、ね、そういう霊的存在、もう、ね、先ほども、ね、聞きましたね、皆さん。そういうものがいるということを。御言葉に取り組もうとする途端に、その御言葉を塞ごうとする暗闇の勢力、これいるんです。そして自らをですね、あたかも神から来た霊であるかのようにする悪霊、偽りの吹き込む悪霊という存在もまたいるんです。そういう場合は、ね、その霊を試してみなさいと、ね、ヨハネは記しております。どうやって試すか？非常にシンプルです。一人のお方、イエス・キリスト、このお方を告白するか否かですね。人となってきたイエス・キリストです。2節に書いてある通り、ね。人となって来られたイエス・キリスト。すなわち、主は、ね、聖霊によりて宿られて、乙女マリアから生まれました、ね。女の胎から生まれたイエス・キリスト。そして十字架につけられたキリスト。死なれたキリスト。ね、ポンテオピラトの前で裁判を受けられたキリスト。十字架につけられ、死に、そして、蘇られた、3日目に蘇られたキリスト、天に昇られたキリスト、そして今や全能の父なる神様の右に座しておられ、そこにおいて生ける者も死にたる者も裁きたもうイエスキリスト、このお方を告白する霊、このお方を促す霊、それは聖霊です。神から来られた霊ですけども、でもそうした人となって来れたキリストを一切告白しない、ね、そういうイエス様が、特にですね、本当に悪霊サタンは十字架を嫌うんですね。もう先ほどの時でも、わかりました。十字架を嫌います。イエス様が血潮を流された、その血潮を嫌います、ね、血潮の賛美、それをさせまいとするものはもう明らかに、ね、悪霊です。また十字架にかかられたイエス様を、それを塞ぐもの、それは明らかに悪霊から来たものです。 ね、エホバの証人という異端ありますね。あの聖書を見てみますと十字架が一切ないんですよ。十字架とあるはずのところに悔いっていうふうに、ね、記されてるんですね。ですからこういう この後ろの十字の形ではなく、なんかエホバの証人のそういう絵を見ると悔い、ね、一本の木になんかこういうふうにやってかかってるんだ、ね、十字架ではなく悔い、それが正しいんだと彼らは主張してるんですけども、本当にそこまでですね、十字架が徹底的に嫌なんですよ。悪しきものっていうのは、汚れた霊というのは、キリストの十字架をいかに思いの中から引き離そうとするか、ね、本当に皆さんは、このことを、よく学ぶべきです。ですから人となってきたキリストを、これを告白する霊は皆神からのものですけれども、しかしそうではなくイエスを告白しない、ね、特に十字架を嫌がる霊、あるいはイエスの血潮を嫌がる霊、ね、御言葉を嫌がる霊は、これは神からのものではありません。それをですね、皆さんは攻撃して、それを皆さんの思いから取り除けるということはできます。ですから、ね、イエス様が救い主であるということを、それから福音のその奥深さを皆さんに悟らせないようにするもの、二つ要因がありました。まず一つは皆さんの閉じている耳や心、閉じている目、それに対しては皆さんまず開かれることを、ね、宣言してください。そして求めてください。それから、皆さんのその思いとか心を塞いでいる、ね、外来的な悪霊、そういう霊的な要因もまたあります。それに対しては、ね、御言葉を持ってイエス・キリストの名前によって追い出してください。そしてもっともっと御言葉の奥義が開かれて、もっと命に、ね、作り変えられていくように、ね、皆さん自身が御言葉をよく蓄えることができるように祈り求めていくんです。そうするならば皆さんどんどんどんどん命が増し加わっていきます。イエス様のその故郷の人々、彼らは、ね、イエス様を何か、ね、知ってるぞ、ね、父親誰誰、母親誰誰、弟は何人、ね、そういったことでイエス様を図ろうとして、そして結局イエス様のあらゆる、良き技、多くの奇跡をなさることはしませんでした。皆さんもですね、ですから思いが塞がれて、また霊的な要因によって塞がれているとき、イエス様は皆さんに、特に大したこれといったことはできません、しません、見えません。でもイエス様を生ける神の御子キリストとして信じて、もっともっと御言葉に対して、ね、開かれていくならば、そしてもっとキリストというお方の素晴らしさを分かる理解力を、ね、求めていくのであるならば、皆さんもっと開かれて多くの、ね、印奇跡を皆さんは体験していくことになります。本当に私たち自身の、ね、心がいかにイエス様の御業を塞いでいたか、それを、しっかりとですね、私たちは理解するべきです。私たちはイエス様にあってどういう立ち位置であるのか、それを、ね、明確に理解していくのであるならば、私たちはどんどん開かれていきます。第一ヨハネの手紙の5章の方、18節の以降のところ、まあ、ここですね、本当に悪しき者は私たち、神から生まれた方が守っていてくださるので、悪しき者は触れることができないという、守りの祈りがあるんですけども、18節から21節までをお読みします。神によって生まれた者は、誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が、彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。アメン。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。しかし、神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。アメン。ね、書いてありますね。神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださった。書いてありますね。真実な方を知る理解力。これは与えられるものです。ですから皆さん求めてください。真実な方、 イエス様を知る理解力をもっともっと、ね、増し加えてください。もっとそれを知る耳を開いてください。もっと目を開いてください。心を開いて、あなたの御声をよく聞き分ける心を与えてください。イエス様は、ルカの福音書の最後の方で、弟子たちの心を開いて彼らに聖書を解き明かされたと書いてありますね。イエス様は私たちの固くなな心を開いてくださることのできるお方です。ですから皆さんイエス様を求めましょう。もっと御言葉が、ね、よく理解できるように、心を開く、イエス様あなたが開いてください。求めることができるんです。そして、20節後半読みますと、それで私たちは真実な方のうちに、すなわち、御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、誠の神、永遠の命です。子供たちを、偶像を警戒しなさい。このヨハネの手紙はなんで最後が子供たちを、偶像を警戒しなさいという不思議な言葉で閉じられているのか。あまり手紙の最後にふさわしい言葉とは思えないんですけども、でも私たちは気をつけるべきなんです。偶像。つまり、ね、なんかお地蔵さんとかそういった神棚とかそういったものに限らず、私たち自身が、ね、イエス・キリストは、ね、マリアの子だとか、あるいは、父はヨセフだとか、ね、弟にはなんかユダが、ヤコブとか、なんかいろいろいるぞ、ね、そういったこと、思い込み、ね、イエス・キリストというお方に対する、なんか固定されてしまった自分の頭の中に収まりきる偶像、ね、そうしたものに私たちは気をつけるべきです。イエス・キリストが神の御子であるということ。ですから、まず私たちの固定概念を、それを捨て去らなくてはならないですね。イエス様というお方は、どんなに無限なあるお方か。本当に、世界のもといの置かれる前から、私たちはキリストのうちに選ばれていた。清く傷のないものとして、ね、定められていた。そのことを理解する理解力がもっともっと増し加わるように、先ほど、の学び会でも見ました。私たちはですからもっとこの真実なお方、キリストを知る理解力がもっと与えられるように祈っていくべきですね。どうか皆さんは、ますますこのお方を求めましょう。そしてキリスト、このお方に対する固定概念、イエス様のその教理の人たち、ガリラやナザレの人たちはそれでイエス様につまずいて、あまりイエス様は宮沢働いていただけませんでした。皆さんもイエス様から宮沢をあまり働いていただけていないなと思うのであるならば、皆さんの固定概念をまず捨て去るべきです。イエス様に対する固定概念、イエス様に対する思い込み、そういったものをまず取り除けて、霊的に開いていただいて、また霊的な要因が皆さんを邪魔しているのであるならば、それに対してイエスの名によって、それを出ていくように命じて、そうしてますますイエス様に対する理解が深まり、もっとイエス様の魅力に取り憑かれて、もっとイエス様から多くの不思議な技、奇跡的な技、それをたくさんしていただける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人がイエス様に求めましょう。イエス様のその素晴らしさを探しましょう。もっとイエス様のことを知る知識が開かれていくように門を叩きましょう。今皆さんそれぞれがイエス様の御前に出て、イエス様のことを求め、探し、叩く祈りをそれぞれする時をお持ちしたいと思います。 ルシオ、このイエス様の教理の人は心が閉じておりました。目がありながら見えず、耳がありながら聞こえず、真理に対して固く固く閉ざされており、悟ることなく、またイエス様の御業を覚えてもおりませんでした。主よ、どうぞ私たちのこの固く閉じているとするならば、それを開いてください。心を開かせてください。耳を開かせてください。目を開かせてください。あなたの御業がはっきりと見えるように、あなたの御声がよく聞こえるように、あなたの御言葉をよく悟ることができますように、どうか生徒たち一人一人の心を、思いを開いてくださいますように。また体を開いて体調を良くし、御言葉の中において、また礼拝の場において、しっかりと御言葉をよく聞ける、よくクリアな思いでもってそれに当たることができますように、あなたが生徒たち一人一人の霊性を開いてください。よく悟ることができるように開いてください。よく悟って御言葉をよく理解して、そして100倍の実を結び、30倍60倍の実を結ばせる、このあなたの愛された生徒たちでありますように、どうかあなたが祝福してください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では最後に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。